SDF アワー美ら海の先森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。海上自衛隊美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。沖縄はですね、ゴールデンウィークが明けてから雨が多くなってですね、梅雨入りし、気温もだんだんと高くなってきて蒸し暑い日が続きますが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。今夜も皆様に海上自衛隊についていろいろとお話していきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。今夜のアシスタントは3回連続のコンビとなりますね、美ら海の先森の重鎮かみちゃんといつも元気な母ちゃんの川川コンビです。ではかみちゃんからご挨拶よろしく。
はい、さい。美ら海の先森リスナーの皆さんこんばんは。美ら海の先森大御所アシスタントからいつの間にか今ちゃんです重鎮と呼ばれるように仕立て上げられていますかみちゃんことかみ総長です。いや本当にこの時期はですね、やっぱり雨が多くて、過ごしにくいですよね。
ですよね。
まあでも、雨が、降らないとね、もちろん作物も育ちませんし、
はい、
まあ、自然の恵みもですね、やっぱ感謝しないといけないですね。
ですね。
はい。まあ、この時期はね、体調を崩しやすいですので、うん、まあ、リスナーの皆さんもぜひ気をつけてください。
はい。
では、今夜も、梅雨空を吹き飛ばす勢いでですね、
はい、
元気に、張り切って、やっていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。では、母ちゃんマイクお渡しします。
はい、リスナーの皆様こんばんは。いつも元気な川ちゃんことアシスタントの川の市長です。
はい、元気ですね。
ありがとうございます。はい、確かに沖縄の梅雨は蒸し暑いですよね。
ですよね。
うん、でももうすぐ梅雨も明けるんじゃないですか
まだね、もうちょっとぐらい続きますけどね。
まだですか
ね。もう2週間ぐらいかな。
うん、梅雨が明けたらマンゴーやパイナップルの南国フルーツが旬の時期となるので楽しみですね。
ですね。
では今夜も皆様に楽しい時間をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、かみちゃん母ちゃんありがとうございます。ところでかみちゃん、
はいはい、
昨年の梅雨の時期もね、なんか同じこと言ってような気がしますけども。
そうなんですよね。まあでもリスナーの皆さん別にこれ前のセリフを繰り返してるわけじゃないんで、
はい、まあ本当にね、そう思ったですよね。
はい、
確かに雨の恵みがないと美味しいマンゴーやパインもね育ちませんからね。
はい、
さて今夜も始まりました美ら海の先森。冒頭でもお話ししましたが、まあ、沖縄も梅雨入りしてですね、まあ、一番過ごしにくい季節となりましたが、毎日ね暑さと湿度でちょっとバテ気味ですけども、梅雨が明ければ夏本番の沖縄となりますので、楽しみにして梅雨を乗り切りましょう。今年は例年よりね若干遅く梅雨入りしたのですが、まあ、早い梅雨明けを期待してます。それでは長らくお待たせいたしました、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。今夜のゲストは昨年12月23日付で、第26代第5航空軍司令として着任されました高田哲也海将補です。
いや、はい、
では高田軍司令、リスナーの皆様にご挨拶も兼ねて自己紹介よろしくお願いいたします。
美ら海の先森のリスナーの皆様こんばんは。昨年末に第5航空軍司令として着任しました高田でございます。マイナーな福井県若狭町というところの出身で、沖縄での勤務は今回が初めてになります。今はもう亡くなってしまったんですが、昔は自衛隊生徒という制度がありまして、私は中学を卒業すると同時に15歳で海上自衛隊に入隊し自衛官になりました。このため今年で53歳になりますが、早くも勤続38年目になります。職種は P3C の戦術航空士であり、ご多分に漏れず転勤族ですので、これまで北は青森県から南は鹿児島県までいろいろな場所で勤務させていただきました。沖縄での勤務は初めてですが、ずっと前から那覇での勤務を希望していたので、ようやく念願かなってというところです。ただし前任地が青森県の八戸だったこともあり、今回の転勤時にはその寒暖差から若干体調を崩してしまいました。反省してます。ようやく沖縄の気候には慣れてきましたが、本日は慣れないラジオ放送ということで、どうか皆様よろしくお願いします。
はい、高田君司令ありがとうございます。まあ、着任されてからですね、まあ、通常の任務に加え、まあ、音楽演奏会とか雪のプレゼント、また100キロ行軍練習艦隊入港行事とかですね、たくさんのイベントもあり、まあ、目まぐるしく忙しい日々を過ごされていましたが、満を持してのラジオ出演となりますね。では今夜はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。気づいたら着任してから半年近く過ぎてしまいまして、 ラジオリスナーの皆様へのご挨拶が遅くなってしまいましたね。
あ、もうね、新年のご挨拶されてからもう半年経つんですね。早いもので、はい、では今夜は、高田軍司令にいろいろとお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは高田軍司令をゲストにお迎えして4人でお送りします。川道さん、川ちゃん、アシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では今夜も皆さん、ゆたしくにげさびら、
ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト高田軍司令にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まず初めて沖縄勤務ということですが、約半年間勤務して沖縄の印象と第五航空軍の印象についてお話しいただけますか。
そうですね、これまで任務等で幾度となく那覇には展開してきていましたし、
はい、
プライベートでも沖縄を訪れたことがあったので、少しは沖縄について分かっているつもりでした、
はい、
が、実際に住んで勤務してみると初めて気づくことや気づかされることがすごく多いです。
ですよね、
うん、一番大きな気づきっていうのは、なんといっても気温も暖かいんですが、はい、それ以上に人が暖かいということ、
はい、
講師を問わずいろんな人からお声掛けをいただいて毎日楽しく過ごさせてもらっております、
はい、
また1月に花が咲いたりですね、
桜ですね
、うん、桜が咲いたり、これまで見たこともない樹木や花が咲いていたりするので、
はい、
非常にワクワクしてます。
あ、ですよね、
はい、ワクワクするのはそんな草花だけではなくて、
はい、
例えば正家の琉球王朝の盛衰であったり、はい、戦前戦中戦後の変遷といった沖縄の歴史や、組踊りやエイサーといった沖縄の文化、
はい、
果てはジューシーやゴーヤーチャンプル、発音合ってますかね、
はい、
ジューシーやゴーヤーチャンプルといった食事に至るまで、これまで知らなかったことやあまり深く関わってこれなかったものなど、沖縄には興味をそそられるものが多数ありますので、本当にワクワクしてます。リスナーの皆様からも私の知らない沖縄をたくさん教えてもらえるとありがたいです。そんな沖縄初心者たる私の先輩であるこの第五航空軍の隊員は明るくて大らかな人が多い印象ですね。何でも前向きに捉えて生き足を持って日々勤務していてくれるので、すごく感謝しています。彼ら自身が私のことをどう思っているかというのは怖くてここでは聞けませんし聞きませんが私自身は根がいい加減なので適当で、皆が明るいのは非常に助かってます。
はい、ありがとうございます。まあ約半年でですね、この沖縄の良さをね実感されるとは、ちゃんとリスナーの心も掴んでますね。まあ沖縄の水が合っているのかもしれませんね。私も通算でですね29年沖縄勤務しておりますが、まあ沖縄はですね奥深いんですよ。まだね沖縄のディープなところもたくさんありますので、楽しんでくださいね。またこれから夏本番ですし、10月には、那覇祭りで、11月には首里城祭という大きなイベント、ほぼねコロナが落ち着いて多分あるんじゃないかなと思いますので、まあ沖縄の風土や歴史、思う存分楽しめますよ。あとコロナ禍前にはですね、この首里城祭において琉球王朝絵巻行列というイベントに沖縄の陸海空自衛隊員約ボランティアで150名が参加してですね、琉球王朝時代の服装に仮装し、まあ、国際通りを練り歩くという行事もあったんですが、まあ今年もですねそれが復活したら参加したいと思います。
出ましょう。
はい、もちろん軍司令もですね、参加お願いします。
はい、
まあ、歴代軍司令もですね三司官という位の高い役どころをいただいてですね、参加しておりますので、よろしくお願いいたします。
低めでいきます
そこはですねもう軍司令の役職は三司官と決まっておりますので、まあ、その辺はまたですね、これがですね那覇市の方からボランティアの要請がありましたらよろしくお願いします。
はい、
では次は、私川道ちゃんから、軍司令にご質問させていただきます。よろしいでしょうか。
はい、
はい。まあ、高田軍司令がですね第五航空軍の任務や第五航空軍司令として勤務されるにあたって、指導方針に適当と掲げられていますが、これはどのような思いでご指導方針を掲げられたのかをお聞かせいただけますでしょうか。また第五航空軍司令として勤務するにあたっての思い等をお聞かせ願います。
はい、私指導方針を適当としています。
はい、
適当としてますので、この人本当に指揮官として大丈夫かと思われる方もいると思います。大丈夫かどうかの判断は、まあ、この部下隊員をはじめとする皆様にお任せするとして、
はい、
この適当には2つの意味を持たせています。1つは私の性格のようにいい加減という意味、 もう一つは目的に合致させるという意味です。我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑と言われる中で、我々の人的物的資源は決して十分ではありません。このような状況の中で国防という崇高な任務を全うするためには、無駄なことに時間や労力をかける暇はなく、真に必要なことにのみ全力を傾注していく必要があります。それからすれば、どうでもいいことや悩んでも仕方のないことはいい加減、すなわち適当でいいんです。ただこれが一つ目の意味であります。ただし任務を完遂するために必要となる活動業務においては、一つたりとも不適当なことがあってはならず、万事目的に合致するように適当に処置する必要があります。これが二つ目の意味です。還元すれば、頑張る必要は全くないけど必ず結果を残す必要がある、楽しく勤務しつつ成果を上げましょうということです。軍事的合理性を追求する場合、言い方は悪いかもしれませんが、むしろいかに頑張らずに結果を残すかが重要だと思っています。その逆に、頑張りましたでも負けましたでは国民の負託には応えられないことを肝に銘じておくためにも、適当というのを指導方針として掲げています。
なるほど、なんか奥深いお話ですね。
本当ですね。
まあ適当と聞くとね、ちょっとなんか悪いイメージが先行しておりますけども、なんかね、場面に適した適当な対応、これっていうのは大切だと私も思います。ちょっと話をそれますが、まあ沖縄にもね、定芸という方言がありますよね、上地さん。
あります、はい、私も定芸です、は
い、これはな、沖縄県民気質で、まあ、細かいことや過ぎたことは気にしないで、のんびりとおおらかに過ごしましょう的な、まあ、意味と私は解釈してるんですけども、こんな感じの意味ですかね。
はい、
うん、で、まあ、あの仕事ではね、きちっと先ほど軍司令が言った、もうこの適当っていうんですね、あの軍司令のお話にありましたように、きちっとやるときはやりましょうと意味ですけども、まあ、プライベートではですね、このおおらかに過ごすスローライフ、これも沖縄のいいところですので、絶対これも必要かと思います。
はい、
明日から提言に変えます
指導方針提
言です、はい、
それは沖縄バージョンということで、はい、よろしくお願いします。
はい、では次は私から質問をさせていただきます。宝軍司令は初の沖縄勤務ということで、沖縄勤務時にチャレンジしてみたいことがありましたらお話しいただけますか。
はい、まずは我が国の海上防衛に寄与するため、ここ沖縄を拠点に日々の任務を完遂するというのが、私に課せられた最低限のチャレンジ目標です、はい、そのためには第5航空軍の隊員を一人一人よく把握し理解する必要がありますし、それと同時に私というものを第5航空軍の隊員一人一人に理解してもらう必要があると思ってます。まあ、そういう意味では、今日一緒にいる今ちゃんと川川コンビの2人については、がぜん理解を深めることができましたし、
もう十分ね、この最初のつかみだけで理解をさせていただきました、
はい、逆にですね、私のこの定芸さを理解する第一歩を踏み出してもらえたと思ってます、はい、でその他としては、あの先に申し上げた通り、沖縄には私をワクワクさせる興味深いものがたくさんありますので、まずあの沖縄本島を隅から隅までですね、はい、ガマの奥まで見て回りたいです、はい、それの他に、宮古島、石垣島、はい、与那国島といったあの離島についても足を運んでですね、はい、そこでしか見ることのできない、感じることのできないものを体験してみたいです。
なるほど、
百聞はまあ一見にしかずですね、
はい、
いずれにしても、あの面白ければ何でもいい、楽しければ何でもいいと思ってますので、仕事でもプライベートでもやれることは全部やって適当に過ごしたいです。
提言ですね。
提言です、
はい、ありがとうございます。まあ、任務はもちろんのことですね、プライベートでも私も高田軍司令のお力になれるように、提言にご支援させていただきます、はい、
では次の質問ですが、高田軍司令が自衛隊に入隊した動機やきっかけがありましたらお聞きしたいのですが。
はい、入隊した動機には複数の要因がありますけれども、一番大きな理由としては、ただ単純に飛行機に乗りたかったからです。幼少の頃から飛行機が大好きで、まあ、貧乏人が手っ取り早く飛行機に乗るには自衛隊しかないと思ってました。また中学生の時に父が亡くなったということもあります。実はあの実家はお寺で、その時点で、まあ、あの将来を決めなければならなかったこともあって、15歳で入隊を決意しました、はい、まあ、なんとなく国を守りたいっていう、こう漠然としたイメージはあったんですけれども、はい、 自衛隊に関する知識はもうほぼゼロでした。入隊してからの勤務を通じて少しずつ安全保障について考えたり、我が国の戦士について勉強するようになったりして今があります。
なるほど。
なので自衛隊に興味があるけどそんなに自衛隊のことは知らないから入隊するのははばかられると思っているような人がいたら全く心配いりませんので、ぜひ受験してみてください。
ですよね、
はいはい、入隊してからの教育訓練がすごく手厚いのが自衛隊だと思ってます、
はい、
といっても私人生のほとんどを自衛官で過ごしているので、他の企業でいかなる教育訓練が行われているかあまり知らないんですけどね
確かにですね、中学校を卒業してから自衛隊に入隊したら、まあ、自衛隊生活もとても長いですよね。
そうですね。
まあ、ちなみに私も高校卒業してから入隊し、定年を迎え、また再任用隊員として勤務してますので、まあ、自衛隊生活も40年を迎えましたが、まあ、入隊時にはね、こんなに長く自衛隊に勤務するとはもう思ってもいませんでした。まあ、高田軍司令がおっしゃる通り、まあ、自衛隊での手厚い教育や訓練を通してですね、自衛官としてまた人間的にも成長させてもらったと思っております。
なるほど。
うん、まあ、再任用でね、候補配置を選んだのは自分の経験を生かして、これから自衛隊入隊を考えている方たちに自衛隊の魅力や自衛隊の仕事などについてご理解いただけるサポートを行うことが、まあ、私をね、こう育ててくれた海上自衛隊の恩返しと思い現在勤務しております。
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
ですよね、私も入隊時は右も左も分からなかったのに、気がついたら間もなく定年を迎える年となり、ここまで自衛隊を頑張れたのは自衛隊の組織力や周りをの同僚のおかげだと感謝しております。
かみちゃん、この頃いいこと言うね。
いや気持ちはまだまだ若いんですけどね、うん、やっぱり自衛隊は定年がね、やっぱこう
早いですからね。
早いですからね、うん、まあでも定年までですね、頑張っていきたいと思います、はい、では、次のご質問ですが、これから自衛隊を受験しようかなと思うリスナーに向けて、高田軍司令が思う海上自衛隊のですね、この魅力をお話しいただけますでしょうか。
そうですね、私が思う海上自衛隊の魅力は2つあります、
はい。
海上自衛隊は海という大自然のもと、多様な状況下で勤務できるので飽きが来ないということと、船を基本とした勤務環境なので和気あいあいと勤務できるというのが海上自衛隊の魅力だと思ってます。
なるほど。
最初の多様な状況下で勤務できるので飽きが来ないというのは、毎日我々警戒監視等で飛行するにしても、天候や海象も違えば周辺海域を航行している船舶も全く違いますので、一日たりとも同じ状況というものがない、まあ、刻々と変化する状況の中でいかにして任務を完遂させるかというのを考え続けるというのは飽きが来ずに、まあ、楽しいですね、
はい。
まあ、若干マゾヒストかもしれませんけれどもまた海だけでなくですね、相手にする国々も多数ありますので、考えることだけはもう無数にあります。私方言も喋れませんけれども、英語の話せない私ですので、でもそんな私でさえこれまで十数カ国には行ってますし、暇だなと思うことは一日たりともありませんでした。退屈させないというのが海上自衛隊の魅力の一つです。
なるほどですね。
また船が基本の勤務環境なので和気あいあいというのは、はい、船は一蓮托生の運命共同体ですので、海上自衛官は階級に応じて指揮統制が取られる一方で、まあ、この階級を離れた親しみを感じながら勤務していると思います。
はい。
まあ、我々のように航空部隊であっても陸上で勤務していても、海上自衛官は皆船乗りと教え込まれてますので、和気あいあいと勤務していますと思っています。あえて今ちゃんには聞きます
けど後から軍司令室に呼ばれるかもしれません
まあ、そういう伝統文化が海上自衛隊の魅力の一つだと思ってます。まあ、ちなみにですが、海上自衛隊の航空部隊、我々航空機飛ばしておりますけれども、海上自衛隊の航空機は飛んでる時にもヨーソローって言うんですよね。
船で使うですね。
そうですね、
ヨーソローっていう、はい、そもかじとヨーソローとかいう船で使うんですけど、うん、あ、航空機でも使うんですか。
航空機でも使います。航空自衛官に言わせるとそんなこと言うのって言われますけれどもね。
私もね、もう40年自衛隊いますけど初めて知ることが今日ここで知りました、はい、ありがとうございます。高田君司令ありがとうございます。まあ、私もね、官邸勤務時に感じたことですけども、確かに海の表情、これ毎日変化しますし、まあ、いろいろな場所にね、行けるのも海上自衛隊の魅力ですよね。 さてリスナーの皆様、非常にね名残惜しいのですが、高田軍司令のご出演はここまでとなります。では最後に高田軍司令、ちょっと名残惜しいかと思いますけども、ラジオ出演のご感想をいただけますか。
はい、まあ、今回初めてのラジオ出演でしたので、まあ、緊張の連続でしたけども、
いやいや全然緊張なさってなくて、
私なりに楽しさの連続でもありました。
ありがとうございます。
まあ、神々の失敗もあったかと思いますけれども、総じて面白かったのでこれでよしとしたいと思います。
はい、
適当です、定芸です。
はい、
特にこの番組がたくさんのリスナーの皆様に支えていただいていることをよく理解できて本当に嬉しかったです。我々だけで任務を完遂することは困難ですので、これからも海上自衛隊第五航空軍に対する応援をよろしくお願いいたします。
はい、
本当はまだまだお話ししたいこともたくさんありますので、冗談抜きで本当に呼んでもらえればどこにでもお話に伺いますので、今後もどしどしお便りを待ってます。ありがとうございました。
はい、じゃあまた次にですね、軍司令来月ゲストにっていうわけにはいかないんですけども、
いいですね。はい、
またですね、機会を見て、ゲスト出演していただきたいと思います。
はい、
では今夜のゲスト高田軍司令はここでお別れの時間となります。高田軍司令、本日はお忙しい中でのゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。一平二平デービル、
あ、
合ってる、
合ってる、合ってます。
もう早速、は
い、今日覚えました
ね。はい、
それでは、高田軍司令がお帰りになり寂しくなりましたが、次はリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからの質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。
はい、
今夜もリスナー様からたくさんお便りをいただいていますのでご紹介しますね。
はい、今回もたくさんお便りをいただいてきましたので、どんどん紹介していきましょう。
はい、ではラジオネームがんばれ元気くんからのお便りです。
はい、
SDF アワー美ら海の咲森の皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。3月31日の放送拝聴いたしました。今村総長のギター弾き語りでの吉田拓郎さんの落葉、今村総長は腕が鈍っているとおっしゃっておられましたが、本物じゃないですか。
ありがとうございます。
正直思っていた以上のうまさで驚きました。
いや、そんなことないでしょ。
すごかったですよ。あとメッセージとリクエスト曲の採用どうもありがとうございました。先日リスナープレゼントもいただきました。いつもご丁寧にメッセージと貴重なグッズまでありがたく頂戴いたします。どうもありがとうございました。今夜の放送も楽しみにしておりますので、美ら海の咲森の皆様頑張ってください。曲のリクエストは生間明のダイナミック琉球をお願いいたしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、お便りに合わせお褒めのお言葉ありがとうございます。まあ、ギターの方はですねまだまだ修行中の身ですので、あまりハードル上げないでください。では引き続き応援よろしくお願いしますね。では次のお便り紹介お願いします。かみちゃん。
はい、わかりました。次のお便りはですね、ラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。
はい、
久しぶりに今ちゃんの弾き語り良かったですよ。
ありがとうございます。
今ちゃん、はい、海上自衛隊では航空自衛隊みたいに部隊のパッチなどあると思いますが、隊員さんでやはり部隊マーク決めているのですか。部隊マークのパッチのプレゼントなんかしないですよね。欲しいけどな。なんかアピールしてますね。はい、花ちゃん卒業で寂しいですが、これからも頑張ってくださいね。
はい、
時々番組にサプライズで出演してくれるといいな、とのお便りをいただいております。では、今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさんありがとうございます。舞台パッチのデザインをですね、この作成時に、まあ、それぞれの舞台でちょっと違うところもあるんですけども、まあ、隊員からデザインを募集したり、まあ、一般公募で募集したりとして、作成することが多いですね。まあ、残念ながら、第五航空軍ではプレゼント用のパッチは今作成していませんのですみません。まあ、今後ね検討してみますね。 あと花ちゃんはですね、実は転勤となりましたので、またね那覇航空基地に戻ってきた際にはラジオアシスタント頑張りますと言って、今頑張ってますよ。
では次のお便り紹介しますね。
はい、
次はラジオネーム金曜日のカレーさんからのお便りですが、
はい、
前回5月5日の放送収録後にお便りが届き、今回も続けてお便りをいただきましたので合わせて紹介いたしますね。
はい、お願いします。
いつもお世話になっております。ラジオネーム金曜日のカレーと申します。先日の3月10日の放送は現第5航空隊司令が着任されて初めてのラジオのご出演でしたね。沖縄は過去にもご勤務の経験があるということでしたが、その後の沖縄での生活の様子を次回の放送の時にもお話しいただけたら楽しいかなと思いました。またのご出演を楽しみにしています、
はい、
質問ですが、官邸では館内のお食事が美味しいとよく伺います。海上自衛隊の航空機では長距離フライトの際に機内で食事を取られたりすることはあるのでしょうか。またその際食事の調理員の方に調理をしていただくのでしょうか。ざっくりで構いませんので教えていただけたら楽しいかと思います。曲のリクエストは新垣結衣の赤い糸をお願いしますとのお便りをいただいています。では次のお便りも続けてご紹介しますね。
はい、お願いします。
ラジオネーム金曜日のカレーと申します。国家資格には電気工事士などの資格がありますが、航空機整備の職種では職務の技能を身につける中で取得できる国家資格があるのでしょうか。教えていただけますと楽しいかなと思います。曲のリクエストはかりゆし58のアンマーをお願いします。これからの放送を楽しみにしていますとのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、お便りありがとうございます。まあ、4月はね開示の放送がなかったため、今夜いただいたお便り2通を続けてご紹介させていただくこととなりました。お許しください。まず最初のご質問についてですが、航空機のフライト時の食事はですね、基本はですね外注弁当、お外の弁当屋さんから注文ということになります。で、次いただいたご質問の航空整備職種の資格についてですが、航空電子整備ではですね、無線技術士、電気工事担任者、情報処理技術者など、また航空機体整備の職種ではですね、JIS溶接、ガス溶接技能者、また一般毒物劇物取扱者、また、次にですね、航空武器整備の職種では、高圧ガス製造保安責任者などがあって、その他にもね共通して大型運転免許や、フォークリフトやクレーン操縦者、また危険物取扱主任者などがありますが、まあ、いずれの資格もね、職務の中で受験に必要な知識を習得しやすくなっております。なのでですね、あとは本人のやる気と努力が必要となりますね。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、お分かりになりましたか。海上自衛隊ではですね、このようにたくさんの職種があり、
はい、
いろいろな職種でたくさんの資格にチャレンジすることが可能なんですよね。ですよね。うん、では、次のお便りはラジオネームブルーシールさんからのお便りです。
はい、
はい、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみに拝聴しています。今ちゃんの弾き語りが、とても良かったです。
ありがとうございます。
しかも青春時代のご友人がリクエストしてくださるなんて素敵ですね。
あ、本当ですね。ありがたいです。はい、はい、
それから、また花ちゃんの話ですけどね花ちゃんの次のステップアップを期待してます、応援してますので頑張ってくださいって。花ちゃん聞いてますか。
はい
、最近ですね、気になっていることはステルス性と、多機能性を誇る超新世代護衛艦もがみです、
はいはい、
あ、これもがみ結構評判いいですね。なんかいろんな、うん、聞きますけども、守るという雑誌を、購読しているのですが、本年度の5月号で、特集されていました、統合管制システムが全体をまとめて収め、部署の機能を統合し360度の全周スクリーンで全員が情報を共有可能と、記事に書かれていましたが、
はい、
最新の装備を、見てみたいです。
いや私も見てみたい
です、ね、はい私も見たことないですね、はい、テーマは、精進家なのですね、ところで質問ですが、はい、最上護衛官には女性乗組員専用のスペースがありお風呂も真水で沸かすということですが、はい、評判はいいですかね。海水のお風呂には入ったことはありませんが真水のお風呂が人気なのですね。女性自衛官の活躍を応援しているのでこのような改善は大賛成です。リクエストはバンプオブチキンの18祭りのテーマソング窓の中からをお願いします。ゴールデンウィークで連休が長いのですね。リスナーの方が、舞鶴基地の案内をしてくださいますが、興味があるので行ってみたいです。またおすすめの旅の思い出があったら教えてください。旅のお便りを楽しみに待ってますとのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
ラジオネームブルーシールさんありがとうございます。守るをね定期購読していると、
すごいですね、
自衛隊にかなりの興味がおありですよね。
はい、
まあ、最新の FMM 護衛官は精進化とストレス性がテーマとなっているようですね。さてご質問いただきましたお風呂の件ですが、従来の護衛官においてもね、居住区画などは女性専用として仕切られてはいましたが、公開中の浴槽はですね海水を沸かして入浴していました。まあ、官邸には海水を加熱して真水を作り出す増水装置というものが搭載されているのですけども、まあ、最新鋭の護衛艦はねこの装置の性能が良くなり、増水能力も増えたので、まあ、浴槽の真水使用やあとトイレにウォシュレットなどがついている艦艇もあり、まあ、快適な生活環境に改善されてきております。なお海水風呂は体は温まるんですけどももうちょっと肌触りが独特でちょっとベトベトって感じかな。
うん、
海水浴に行った時に上がった感じ、
はいはい、
で髪の毛もちょっときしんだ感じがしていたので、まあ、真水のお風呂はとても評判いいようですよ。まあ、隊員のね勤務環境を整えることも大切ですから、まあ、いろいろと改善されてきてますね。ちなみにですね、私が20代の時乗艦していた護衛艦大波っていう船はですね私が使用していたベッドスペース、ここにはエアコンがついておらずですね、まあ、甲板から吹き込む潮風で涼んでいました。今じゃ信じられないです。
本当ですね。
はい。
ラジオネームブルーシールさん、お分かりになりましたか？最新鋭の護衛艦では、その他にも精進化により、居住区画のベッドスペースの拡大等も改善されているようですよ。
では、次はですねラジオネームちえさんからのお便りご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、パーソナリティの皆さんリスナーの皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、そしてお疲れ様です。3月末の放送での約1年ぶりに聞く今ちゃんのギター弾き語りやっぱ最高でした。
今ちゃんさ
っきから褒められてばっかりですね。
ですね、はい、にやけてしまいますけど
ですね。
はい、
吉田拓郎さんのあの落ち着いた落葉という曲、今ちゃんの低い声にぴったり、忙しい中練習こなし弾いていただき二平デービル、
いえいえありがとうございます。
また楽しみにしています。話変わりますが、コロナ感染も落ち着いてきている、うん、若干増えてきている感じもしますが、
はい、
今のところ、今年は、各陸海空自衛隊の各イベントが計画されているようで、海上自衛隊では10月の延期になった創立記念行事やサマーフェスタなど楽しみにしています。あと、5月の放送で自衛隊のラッパの持ち方の話が出ていましたが、
はい、
陸海空でそれぞれ持ち方が違うこと初めて知りましたと。
はい、
海上は縦持ちなんですね。
いいですね。
はい、なんか同じ楽器なのに面白いなと思いました。
はい、
ところで今ちゃん、
はい、
私から質問があります。
はい
はい、私から言ったチエさんからですね。
はい、
はい、一つはこのそのラッパーはですね、例えば海上勤務の場合、まあ、航海中とかですね、
はいはい、
でも吹いたりしますよね。
はい、
時間ごとでラッパ隊はメンバーが決まっているのでしょうか。
はい、
二つ目は自衛隊警察は勤務中は傘をさせないカッパを切ると聞いていますが、
はい、
例えば格納庫から隣の建物へ移動するとき、
はい、
食堂に移動するときなど急にですねこう雨がバーッと降ってきた場合、
うん、まあ、沖縄ね、
はい、
まあ、スコールみたいな感じですよね。
そうですよね。うん、マイカップは常に置いてあるのでしょうか。
はい、
他にもいろいろ質問がありますが、
はい、
また次回の放送 日にですねメッセージを送りたいと思います、
うん、ありがとうございます。
では、これからもお体に気をつけて頑張ってくださいね。リクエストはビージーズで、How Deep Is Your Love をお願いします。 PS 早く梅雨明けてほしいですとのお便りをいただきました。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームチエスさん、お便りとお褒めの言葉ありがとうございます。まあ、自衛隊のイベントもね徐々にコロナ禍以前の状態に戻ってきていますので、今後もたくさんのイベントにお越しくださいね。あと創立記念行事の時期につきましてはちょっとまだ未定ですので、またねホームページ等で、公表していくかなと思っております。
やっぱ待ってる人いるんですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、あの一般の、ね募集なんかも前回もかけたんですけどちょっと延期になってしまったんでですね、
はい、
またちょっと楽しみにしててください。で、あといただきました一つ目のご質問ですが、まあ、ラッパを吹く隊員についてはですね、官邸においては、航海という職種のラッパ員が吹きますので、あの出航中はですね、そのシフトに立っている、隊員がですね担当します。またあの航空部隊等ではですね、まあ、陸上部隊とかですね、地上救難職種の隊員がですね、航空警備隊っていうところに勤務している隊員がですね、ラッパ吹きます。まあ、2つ目のご質問、これについて、のカッパのマイカッパとかですね、なんかおしゃれですね、
はい、
お話ですけど雨カッパの話ですね。これはあの制服用の黒い雨着と迷彩服用の迷彩柄のセパレートの雨着、これはこの2つは個人貸与ということでそれぞれの隊員がマイカッパとして持ってます。貸与ですね、自衛隊から、借りておりますという形ですね。で、艦艇の屋外作業やあと航空機の戦機等の時に着用する特殊雨着、これもう中が全然濡れないように結構分厚いですよね、
はい、
でこれはあの舞台被覆、これを、まあ、その作業に携わる人がね共同で使用しております。また雨着はですね基本的に雨が降っている時には着用しますが、まあ、急に雨が降り出した時はねもう仕方ないのでみんなでダッシュします。で、走り抜けてねもう雨を避けますと。
結構見ますよ ね、
ですね、はい、特に沖縄はね
多いです。
多いですね、まあ、雨が降り出しそうな時にはね、まあ、事前にね、雨雲レーダーなどを確認してねその雨が降り出す前とかね降った後にこう移動したりするねその時間差で、動くことが多いですね。
はい、では本日最後のお便りです。
はい、
ラジオネームが記載されていませんが、
はい、
リスナーの山内さんから初投稿のメッセージです。
はい、
はい、
初投稿ありがとうございま す。
はい、ではご紹介しますね。
はい、
第5航空隊司令浜野一佐は制服も似合いますね。かっこいい、
はい、
第5航空軍のカレーは特別美味しいです。
はい、
リクエストは今ちゃんの随線のようにまろやかで響く歌声をギターの弾き語りで聞きたいですとのお便りをいただいています。
ありがとうございます。まあ随線とはね青森の銘柄のことですけども、山内様ね、
はい、
初投稿
ね、山内さんの初投稿ありがとうございます。はい、今後もですね、チラ海の酒盛りをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今夜もたくさんのお便りいただきまして本当ありがとうございました。
いいですね、ありがたいです。
はい、前回久しぶりにやった今ちゃんの弾き語り本当好評ですね。
ありがとうございます。
さすが今ちゃん、これからも期待してますよ。
川美ちゃんはあんまりハードル上げないでください。もう、
はい、
ところで、
はい、
今ちゃん、
はいはい、
ラジオでギターの弾き語り始めたきっかけとかあるんですか？
あ、きっかけですか。まあ、きっかけはね、パーソナリティデビューの時の自己紹介で、ボケ防止のためにギター始めましたとお話したらね、リスナー様からあの弾き語りのリクエストできますかとお便りが来たのがきっかけですかね。まあ、それ以来ね、7、8曲弾いてるんですけど、まあ、あの番組の中でもですね、ゲストの趣味の話題とか交えて番組構成にしたらですね、あの自衛隊の番組だから固い内容かなと思っていましたが、楽しいお話も聞けて自衛隊に対するイメージが変わりましたとかって、あと自衛隊の話だけではなく音楽や、リスナーのお話も聞けて楽しく聞かせていただいてますなどのコメントをいただき、まあ、現在に至っております。やはりね自衛隊のイメージは、厳しいきつい固いと思う方が多いようなので、まあ、そのイメージをね払拭するためにあの広報活動にも工夫を凝らさないといけないと思っていますので、まあ、日々試行錯誤しております。
リスナーの皆様海上自衛隊へ ご質問の他にも曲へのリクエストなども受け付けていますので、お便り待ってます。
待ってます。それでは第五航空軍からのお知らせです。川ちゃんよろしくね。
第五航空軍チラウミの関森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど番組で紹介させていただいた方にはもれなく、チラウミの先森から第五航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募ください。この番組に対するお問い合わせ、ご意見、ご質問、リクエストは海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコン、またはメニューリストからのお問い合わせタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへ送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタとツイッターも随時更新していますので、皆様フォローをお願いします。
はい、母ちゃんありがとうございます。あとホームページでは、今年度実施したラジオ放送のすべてのバックナンバーが聞けますので、過去の放送を聞き逃した方はぜひお聞きくださいね。さて、あっという間にお別れの時間となりましたが、今夜は2部構成での放送とさせていただきました。リスナーの皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。神ちゃん、母ちゃん、アシさんとありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲森を応援してくれるかな。
いいさ
ー。 SDF アワー美ら海の咲森、海上自衛隊第五航空軍がお送りしました。